耳で聞く内山作曲教室ってことでやってきますが、曲の分析をする行為ってね、紛れもなく作曲上達に効果がありまして、で分析をやると、まあ、曲のね、構造が見えたりとか、あとはコード進行が分かったり、なんかだいたいサビってこんな感じだよねみたいな、まあ、一般的な曲の成り立ちがね、分析で見えてくるんですけど、でそんなことやってると、こう分析がだんだんなんかこうネタ探しっていうか、なんかいいアイデアないかなみたいな、そういうね、そのなんかデータ集めみたいな感じになっていくんですよね。うん、でなんかそう、視点が全部そういう視点になっちゃうんですけど、ネタ探しみたいな感じになると、分析が基本的になんか作業みたいな感じになって、でまあ経験から言えることなんですけど、分析の最大の目的ってそのネタ探しじゃなくて、こう分析力をつけるってところにあるんですよね。うん、で分析力がつくと、その何だろう、曲作ってる曲に対して自分のこう分析的な視点をそこに入れることができて、でこうどういうアイデアをそこにね盛り込めばいいかとか、どの辺に問題があるかみたいなところがもう、こう、まあ、セルフで分析しながら作っていく感じになるんで、まあ、見えてきて、で結局ねそれで分析のその分析力を使って曲の質を高めるってところに持っていけるんですけど、だから分析する、曲分析をやる上でその分析力を高めるっていう意識が抜けてると、こう分析の素晴らしさっていうか、分析の効果をこう完全にこう何ですか、作曲に自分の中にこう享受できずに、こう質の低い分析っていうんですかね、まあもちろんネタ探しっていうのもあるんですけど、そのちょっと不完全な分析を続けることになっちゃうんですよね。でその分析の質をね高めるために、じゃあどうするか、まあ、いわゆる分析力をつけるためにどうするべきかっていうと、分析した内容をこう自分の中でこう吟味するっていうのがね大事なんですよね。まあ、吟味っていうのはよく言う言い回しなんですけど、こう噛み締めて自分の中でこう咀嚼して噛み砕くみたいな、ね、感じですかね。例えばなんか大きなメロディーに聞こえるんだけど、その中身で小さなフレーズが、似たようなフレーズが繰り返されてるだけだったみたいなのが分かったとしたら、それを自分でも歌ってみて、で、聞いて歌って、で、その繰り返しの、こう、感じがね、聞いてて気持ちいいのかなとか、その繰り返しながらも微妙に変わっていく感じが、なんか、その作者の飽きさせないようにするね、こう、意図なのかなとかね。そう、まあ、これで、それでこんな印象が、そう、印象を受けるのかなとか、こうサウンドでこういう雰囲気が生まれて、それが例えばその歌詞とこんな感じで混ざり合って相乗効果を生んでるのかなとかね、そういう印象とか雰囲気とか、作者の意図とか、そういうことを考える行為ですね。それがまあ私がよく言う吟味の、吟味っていうことの意味なんですけど、で吟味があるとその分析が、分析力をね鍛える作業になると。で本当の意味でその曲の成り立ちっていうか、こう曲をしっかり深いところまで紐解くことができるようになるっていうね、それ分析力をつけて、うん、その分析の効果を使った作曲ってところにそこから入っていけるんですけど、うん、で吟味っていうとね、なかなか面倒とか難しいっていう感じするじゃないですか、大変そうっていうかね思うんですけど、まあ、詰まるところですね、それは、まあ、その曲に興味を持ってことですね、興味を持って好奇心を持って曲を紐解くというか、曲分析に向き合うっていうねことですね。だ曲が大好き でそんな曲を、ね、自分もこう作りたいって思っていれば、その中身に自然と興味が湧くじゃないですか。だから得られたデータをこうなんか事務的に処理することはなくなるし、聞いて分析してその曲が大好きだったら、あこれがこんなかっこいい感じを生んでるんだなとか、この作者の〇〇さんはこういう雰囲気を出したかったのかなとか、僕だったら桑田さんね、サザン好きなんで、桑田さんが桑田さんこういうの好きだなとか、桑田さんはこういう感じを出したかったんじゃないかとかっていうふうに考えたりする。で、それがいわゆる吟味になるんですけど、だからその吟味したいと思う、その興味が持てる曲をその分析の題材にやっぱり選ぶべきだし、でそれでその作業じゃなくて好奇心を持って分析に取り組むってところにそれで持っていけるんで、その分析の質はもうおのずと濃くなっていくんですけど、そうだから曲の中身に興味がある。だから能動的にそれを紐解こうっていうね、そう思えて、それが分析の習慣になっていくと。 で、これまでまあ見てきた経験から言えることは、やっぱりネタ探しみたいな感覚とか、まあ、作業的な感覚で分析に取り組んじゃう人っていうのは、分析の効果をそこまで体感できないっていうかね、まあ、こんなもんかみたいな感じで終わっちゃって、で、結局分析をそんなにこう分析に対して熱心に取り組めなくなって、で、分析するっていう行為をフェードアウトしていく感じになっていくんですよね。で、一方でその、まあ、興味とか好奇心とか、その、そういったもの、先行で、その曲を紐解こうとする人たちは、その曲の中身が、ね、あ、こういう感じになってるのかみたいな感じで、こう、すごい熱心に曲を紐を解きますよね。で、吟味もすごいするんで、結局分析によって分析力がやっぱつくし、で、自分の曲にそれをね、こう、自然と生かしていけるようになるんで、あ、分析すごいってなって、で、やっぱその分分析 に頑張って取り組むようになるし、分析力もどんどんつくし、作曲の上達速度を早められるっていうね、そういう差がついていくんですよね。うん。だから分析力をつける行為って結構筋トレっぽい感じっていうかね、そういう感じ自分は持ってますね。ネタ集めて、そのネタが見える形で、こう溜まっていくんで、目に見えるね、こうなんか、傘が増えていくっていうか、量が増えていくじゃないですか、その結果がね、データとして。だからまあ一見こうなんかね、その、いい感じがするんですけど、で、その分析力って目に見えないんで、うん、だから、なんでしょう、目に見えないから、溜まってってる感じがあんまりしないし、実感があんまないんですけど、でもやるごとに、こう筋トレみたいな感じでね、筋肉がついていく感じなんですよね。だからやること自体に意味があるっていうかね、そのデータを集めて、データが集まって、データの量で決まりますよね、その優劣というかね。データがたくさんあるほどいいし、うん、データがたくさん取れてるほど、分析をしっかりやってるっていう風にね、錯覚するんですけど、どっちかっていうと、その取り組んでることそのものに意味があるっていうか、それで筋力がついていってるんで、だから質が高い分析をきちんと数こなすっていうのが、やっぱりその筋肉をつける意味で大事なんで、うん、だから曲分析のやっぱ質を重視して、その1回の分析の中身を濃くするっていうね。で、あくまでやっぱ作業じゃなくて、こう自分が好きな曲に対してこう好奇心で接するっていうのが大事ですね。だ、曲数増やすってやっぱ大事なんで、まあ、だからこそ分析をね、習慣にして、で、質の高いこう分析と、あと、まあ、実際の曲作りっていうのがあるんで、その曲作りと分析を両輪にして作曲を続けていくっていうのがやっぱおすすめですね。そんなことをまあ1年も多分やってると、多分すごく上手くなるんですよ、作曲って。だから自分でもきっとその驚くはず、その知らず知らずのうちに筋肉がめちゃくちゃついてるみたいな感じですね。そう、自分はこんなメロディー出せるんだみたいな、こんなアイデア自分が思いつくんだみたいな風に自分でもびっくりするぐらい、その分析をきちんとやってね、その分析力ってところを意識して、その吟味するってことを考えながら好奇心を持って分析をやる、それをたくさん続けてやると筋肉がすごいつく、分析力がすごいつくんで、だからそういう自分で自分に驚くみたいなところに入っていけるんですけど、だから分析はね、その今日のテーマはね、ネタ探しじゃなくて分析力をつけるっていうね、ところにある、そういうところとお話ししたんですけど、だから今ね、その分析やってるけど、なんかこれあんまり効果あるのみたいな風にちょっと思ってたりとか、あとはなんかいまいちこれが作曲に生きてる感じがしないとかね、もしあるなら、その分析力ってのを特に意識する、で、自分が興味が持てる曲を好奇心を持って中身を吟味するように深く分析するっていうのが、その特に作曲にそれを生かすって意味でポイントになってくる部分ですね。はい、上達を目指してね、なんか質の高い取り組みを探しているような場合ですね、はい、ぜひね、参考にしてみていただければと思います。はい、では今回はね、これで終わりになります。ありがとうございました。